キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キョウリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、日本医科大学リウマチ膠原病内科教授桑名正孝さんをお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
桑名先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は、非専門医が膠原病関連自己抗体のスクリーニングをする際の適切な検査項目の選択方法につきご教示願いますということでございます。まあ、先生、これ非専門医にとってこの膠原病関連自己抗体マーカーですね、非常に種類が多くなって複雑でもありますし、まあ、当然これ保険だコストの問題もありますので、まあ、どこまでスクリーニング検査したらいいかって、ね、非常に迷うところでありますので、今日は改めてお伺いしたいと思いますが、まあ、まずこれ通常非専門の先生がこの手のものを測ろうとするときには、まあ、大きく分けて2つ、1つは不明熱ですね、もう1つは関節痛、こういったときに測るかなと思いますので、まあ、順番にこのあたりから教えていただきたいわけですけれど、まず先生、これ不明熱ですね、こういったことがあった場合、まあ、これまあ当然炎症マーカーですね、 CRP 血沈、こういったものが陽性という前提になりますけれども、さて先生、これこの数多ある自己抗体の中からどれをまず選んで測定したらよろしいでしょうか。
まず自己抗体検査は診断に非常に有用なツールであるのは間違いありませんが、一方で、健康な方でも一定割合陽性になる、あるいは検査の方法によって偽陰性、偽陽性というのも出てくるという前提で、まあ、解釈することが重要かと思います。その意味で、ある一定の症状から、まあ、特定の疾患を疑い、まあ、それらを診断除外する際の、ツールという役割が、まあ、現状の考え方だというふうに理解しています。その意味で発熱が持続して、いわゆる感染症等の兆候があまり明確でないような場合に、まあ、膠原病あるいはその類縁疾患鑑別上がってくるかと思います。まあ、特にそのような代表的疾患は全身性リトマトーデス SLE であったり、あるいは成人発症ステル病であったりというものがあるかと思います。で、これらの鑑別においては特に口角抗体検査と非常に重要な意味を持っています。SLE の場合には現状での国際的な分類基準では80倍以上陽性の場合に SLE という病気を鑑別していくという規定がございます。したがって、まあ、口角抗体検査というのがまず入り口になるかと思います。
確認したいんですが、 SLE というのを診断病名とする際にはこれは口角抗体80倍以上ないとダメだということでよろしいわけですか。
はい、ほぼほぼ 100% の患者さんは80倍以上であるということが多くの疫学研究から分かっています。
ということで、まあ、これは ANA はもう必須の項目ということでございます、ね。
一方で、例えば成人発症している病は、口角抗体が陰性というのが診断根拠になります。その意味で、口角抗体検査をすることによって、その2つの病気はある程度、区別が可能になります。
これ先生のお考えですと、まあ、口角抗体80倍以上のケースですね。まあ、ここから先どうするかというのが出てくるわけですけれども、まあ、これはできれば専門医のところに回した方がいいというお考えでしょうか。
ある程度もう発熱が持続していて、そこに胸膜炎や尿検査によってタンパク質が出ている、後半がある、 まあ、これはもう効率に SL を疑う兆候でありますので、そこで高額抗体80倍陽性以上であれば、まあ、すぐに専門医に送ることは望ましいと思います。ただ一方で、発熱だけであまり他の顕著な症状がないようなケースにおいては、やはり一般医科の先生方が二次検査をするケースも多いかと思います。
はい、
まあ、その場合には、高額抗体の染色のパターンであったり、あるいは抗体価から一定の特異自己抗体というものの存在を推測してオーダーすることが勧められています、
うん、
例えば SLE の場合、ホモジニアス菌質型の場合には DNA 抗体が陽性のケースが多いですし、スペックルド型反応型の場合には SM 抗体や URNP 抗体、SSS、SB 抗体が陽性のことが多くなりますので、まあ、それらの情報をもとに、検査を追加で行い、まあ、いずれかの検査が陽性になるとより SLE の確率が上がりますので、軽症であったとしてもその場合に専門施設に送るという流れがつけやすいと思います。
まあ、そういったものが陽性の場合には本の専門医で、まあ、もしそういったものが陰性、偽陰性というレベルですと、まあ、経過観察で構わないというふうに考えています。
それは症状の程度次第だと思います。例えば発熱でも39度、40度が2週間続くようであれば、やはりこれは専門施設での、まあ、抗原病以外の、例えば悪性リンパ腫や、感染症等の除外を含めて専門施設での評価は必要かと思いますが、ただ一方で37度台ということで患者さんの全身が決して悪くないような場合は自然警戒する可能性も十分あるかと思いますので、経過を見てその上で判断することでも構わないと思います。
抗原病の中にもあまたありますけど、熱発が主軸になる他の抗原病はあまりないと考えてよろしいですか？
そうですね。まあ、SLE の要素を持っているのは混合性結合組織病。あとは皮膚筋炎の一部では、あるいは血管炎症候群。そういうもので発熱が起こるケースもありますので、それらはある程度他の発熱以外の症状を勘案した上で、必要な検査を追加、例えば血管炎を疑うんであれば抗好中球細胞質抗体安価、これは抗核抗体とはまた別物ですから、それも追加してオーダーするというのも一つのやり方だとは思います。
今お話に出てきました混合型ですね、我々なかなかあれは理解が難しいところなんですけど、あれはよく RNP 抗体という、はい、また独特のものが出てきますけど、これを測る意義というのはあるのでしょうか？はい、
もともと混合性結合組織病というのは抗原病の複数の病気の症状を併せ持つ。で、通常そういう症例は単独の抗原病を持つ患者さんよりも臓器病変が重症で予後が悪いとされていた。その中で、複数の抗原病症状を持ちながらむしろ治療反応性が良くて予後がいい群として、それらの患者さんに抗 URP 抗体が陽性になるということで提案された疾患になります。なので、まあ、その意味では混合する症状を持つケースにおいては抗核抗体検査を行ったときに、反応型スペックル型で抗中陽性の場合には抗 URP 抗体を検査で提出、その陽性であると、まあ、混合性結合組織病の可能性は高いということがわかるかと思います。
次に関節痛の場合ですけど、こちらの方はいかがでしょうか？
もう関節痛の場合には代表的疾患は関節リウマチですので、それらの診断根拠としての抗 CCP 抗体リウマトイド因子 RF、 これは必ず出していただきたいと思います、また頻度は少ないですが SLE 等の抗原病も関節痛を発症するケースもありますので、抗核抗体も追加をしていただくことは必要かと思います。
よく MMP3 というのを聞きますが、これは入らないわけですか？
まあ、MMP3 自体は診断というよりも疾患の重症度、活動性を評価する指標として活用されることが多く、例えば腎機能が低下をしたり、あるいはステロイド等を投与されると数値が上がったりするケースもあって判断が難しい場合がありますので、まあ、付加情報としてあればいい場合もあるんですけれども、むしろ自己抗体に比べると診断における有用性は低いというふうに思います。
診断上はまあ外しても構わないし、
外しても構わないと思います。
保健所の問題もあるかもしれない、はい、ということですね。ということで、まあ、こちらの方はそれで症状があればもうすぐ専門医ということでよろしいわけですね。
はい、多発関節痛があって、抗体陽性であればそうなんですが、 関節リウマチにおける自己抗体の陽性率というのは全体集団でも7割から8割になりますが、興味深いことに若年成人では非常に陽性率が高く、年齢が高齢になるに従って陽性率は下がります。高齢者においては関節リウマチの症例の CCP もしくはリウマトイド因子陽性率って 50% 程度しかない。
そんなもんですか。
なので、高齢者においてはこれら検査が陰性であることで関節リウマチが否定できるわけではないというのは注意点だと思います。
それはなかなか大変な話になりますですね。結構お年寄り多いですよね、そうしますとこれも例えば変形があるかとかそういった話になってくるわけでしょうか。
まあ、関節が対称性に腫れたり、ということは一つの根拠になりますけれども、一番はやはり変形性関節症を含めた非炎症性疾患との鑑別においては、CRP や赤チンというものは役立つと思いますので、ある程度自己抗体陰性でも多発関節痛があって炎症反応が高知であれば、やはり専門医へ紹介する。ただこの場合にあくまで高齢者に限定したことだと思いますが、その方が望ましいと思います。
あと最後に一つ先生、シェグレン症候群というのがありまして、これは熱は来ないと考えてよろしいですか。
シェグレン症単独で発熱することは非常に稀です。
一方で関節痛はあるようですが、
はい、
まあ、この場合のまあシェグレンといいますと、これ SSSSB、
はい、
これは有名ですけれども、これもついでに測るということは構わないという考えてよろしいでしょうか。
はい、SSA 抗体陽性の患者さんにおいてのみ SSB 抗体は陽性にならないということは、 SSB 抗体を測る意義というのは SSA 抗体が陽性もしくはシェグレン症候群と診断されている患者さんに限定すべきなので、基本的には SSA 抗体、まあ、これは例えば関節痛であったり、一定の膠原病の症状を疑うけれども明確に診断できないケースにおいては測定する意義はあるかと思います。
SSB の方の意義というのは何なんでしょうか。
SSB はシェグレン症候群の患者さんにおいて SSA に加えて SSB を同時に持っている患者さんほど乾燥症状が強くなりやすく、かつ腺外症状という腎臓や肺等の臓器障害が起こりやすいということが分かっていますので、どちらかというと診断というよりも重症度を予測するための有用な検査と考えられます、
まあ、重症度を測るもの、まあ、あとは経過を追うのに適したもの、まあ、こういったものがそれぞれあるというふうに考えてよろしいわけでしょうか。
はい、自己抗体も診断だけではなくて病形分類や、予後予測あるいは疾患活動性評価、さまざまな活用ができますけれども、それぞれの抗体ごとに、その臨床的有用性は異なってきますので、その辺は、まあ、できればその各抗体別の有用性を整理した上でオーダーするということは望ましいのかと思います。
どうも先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は日本医科大学リウマチ膠原病内科教授桑名正孝さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。